初めての万葉集第130回。日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。耳なしの池。耳なしの池氏浦目氏和木もこが、きつつ数かば水は枯れなん。男巻16、3788番歌。訳、耳なしの池はなんと恨めしいことだ。我が妻がやってきて、身を投げたら水は枯れてほしかったのに。歌に詠まれた耳なしの池とは、奈良県橿原市の耳なし山のふもとにかつてあった池です。現在、南麓の耳なし山公園内の古池のほとりに、この歌の碑が建てられていますが、古代に耳なしの池と呼ばれていた池がどこにあったかはよくわかっていません。耳なし山は、かぐ山、うねび山とともに、大和三山と呼ばれ、万葉歌、巻13番歌、52番歌などにも読まれています。藤原京の中心部である藤原宮は、三山に囲まれた地に営まれました。この歌は漢文で書かれたエピソードとともに、万葉集に収載されています。昔、三人の男性が一人の女性に求婚したが、その女性は一人の女の命は露のように儚く、三人の男の気持ちが和らがないのは石のようだと嘆いて、池に身を投げて没した。その時、三人の男性たちは深い悲しみに耐えられず、それぞれに思いを述べて歌を作ったという内容です。この歌は、その三種の短歌のうちの第一種にあたります。万葉集巻16には、こうした何らかの言われを持つ歌歌が収められています。巻頭には、昔、桜子という女性を二人の男性が取り合い、桜子は木の枝に首をつってしまったというエピソードとともに、残された二人の男性が読んだ歌が載っています。3786から3787番歌。それに続いて今回の歌があることから、複数の男性が一人の女性に求婚して争い、悲しい結末を迎えるという秘話が、古代の人々を引きつけたことが伺えます。同じような悲恋の伝説は、摂津にもあり、田辺の咲麿、巻9、1801から1803番歌、高橋の虫麿、同1809から1811番歌、大友のやかもち、巻19、4211から4212番歌らが読んだ歌が残っています。万葉文化館、井上さやか。万葉文化館イベント情報。特別展、花と緑に魅せられて、佐藤美術館コレクションより、3月15日土曜日から、大阪の鶴見緑地で開催された国際花と緑の博覧会、花博の際、日本画家50人が花と緑をテーマに作品を描きました。本展では、佐藤美術館が所蔵する関連作品とともに、当館所蔵の万葉日本画を展示します。写真があります。後藤澄夫、古刹霊春、平成2年、1990年、佐藤美術館蔵。県内在住、65歳以上の方は、身分証明書をご提示で半額、その他割引制度もあるので、 お問い合わせください。万葉集を読む無料。2月26日水曜日14時から15時30分。夏の草聞1。巻八1498から1506番歌。坂口由香当館主任研究員。定員150人。先着申し込み不要。オンライン視聴定員なしは要申し込み。万葉古代学講座無料。3月1日土曜日14時から15時30分。万葉歌と画譜詩。井上さやか当館企画研究係長。定員150人。先着申し込み不要。オンライン視聴定員なしは要申し込み。にぎわいフェスタ万葉冬開催中。3月9日日曜日まで。ひな祭り特別展示。2月21日金曜日から3月9日日曜日まで。エントランスで展示。奈良県立万葉文化館。電話0744541850。ホームページ www.manyo.jp。 普通字版7ページ下から2センチ左から2センチあたりに2次元コードがあります。